松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はペルーのマチュピチュから生レポートです。空中都市と言われるマチュピチュ、一度は行ってみたいと思う方多いと思います。今日はそのマチュピチュで10年以上もガイドをされている吉田森俊さんにお話を伺いたいと思います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの吉田さん。
はい、アリランチュカチャンキー。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
吉田さん、今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
今実は仕事の最中で、
はい、
マチュピチュの遺跡のふもとの村、マチュピチュ村というところにおります。
あ、お仕事の最中にということで、はい、ありがとうございます。はい、時間は何時頃でしょうか。
はい、実は午前2時、牛蜜時になります。
だいぶ深夜になりますが、はい、すいません、ありがとうございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日のお天気ですけれどもね、どうですか。
はい、先ほどから雨が、はい、おかげさまで降り出しております。
おかげさまでというと、この時期の気候としては恵みの雨な感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、普通のことです。はい、そして夜降りますとね、明日の朝止んでね、そう、マチュピチュ行きますけども、
うん、
いい天気になる可能性がありますので、逆に夜降ってくれるといいですね。
実際に吉田さんが普段お住まいなのはどちらになるんでしょうか。
クスコ市になります。州都のクスコ市になります。
はい、クスコからはどれぐらい離れているんですかね。
120キロほど離れておりまして、車と、鉄道を乗り継いで、マチュピチュに行く必要があります。約4時間かかります。
車だけではなくて鉄道にも乗るんですね。
そうですね、実はマチュピチュ村までは道路が通じてません。はい、鉄道しか通ってないんです、ここは。
そういうことなんですね。
はい、
そもそもなんですけども、このマチュピチュっていうのはどんな意味なんでしょうか。
はい、マチュピチュというのはですね、遺跡の、南側にそびえている山の名前なんですね。
はい、
地元の言葉ケチュア語で、老いた峰、古い峰という意味があります。
古い峰、ケチュア語が、語源ということで、マチュピチュと
呼ば
れているということなんですね。
はい、
実際に、ね、そのマチュピチュの景色などについては一曲挟んだ後にじっくり伺いたいと思います。
はい、
少々お待ちくださいね。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はペルーのマチュピチュから生レポートを届けていただいています。吉田さん、もしもし。
はい、もしもし。
はい、先ほど、州都のクスコからマチュピチュへのアクセス、車と鉄道を使うというお話をいただきましたけれども、
はい、
日本からマチュピチュへのアクセスというのは、
日本からは飛行機を乗り継いでいきますけども、
はい、
丸1日かかりますね。
はい、
とりあえずペルーの首都リマまで丸1日かかりまして、
はい、
リマ市からクスコまでがさらに1時間半ぐらい飛行機でかかります。
なるほど。
はい、2日ぐらいかかりますか、場合によっては。
でもね、その長い道のりを経てやっぱり見るだけの、はい、景色が広がっているということですよね。
そうですね、おそらくは。
はい、吉田さんがガイドされているそのマチュピチュのツアーの内容というのはどういった内容なんでしょうか。
はい、はい、天候にもよりますが、普通は約3時間ほどかけます。
はい、
はい、で最初にいわゆるね、マチュピチュという感じのドカーンという風景が見られる、見晴らし台に登ります。そこでゆっくりとですね、風景を堪能していただきまして、
はい、
その後ですね、遺跡の建物が立て込んでいるあたり、なんとか神殿というのがたくさん建ってますけどね、そういったところをですね、個別に案内しながら、回っていただきます。
これ一つ一つの神殿というのは大きいんですか。
そうですね、いや意外とこじんまりしてますね。はい、意外とこじんまりしてるものがたくさんあります。
あ、数が、ね、
はい、
たくさん、
そうですね、七福神巡りみたいな感じじゃないでしょうか。
そういうことなんですね。
はい、
でもこれ、ね、やっぱりマチュピチュ人気、日本人の方にもね高いと思いますけれども、は
はい、
なぜそこまで人気があるんでしょうかね。
やはりまず写真や映像を皆さんご覧になると思うんですが、
はい、
険しい山々に囲まれた遺跡から受ける第一印象がまず大変強いかなと思います。
はい、
そして忘れてはならないのが、
はい、
遺跡の奥にそびえている 岩山がありますよね。ワイナピチュと言いますけども、この存在が実はより大きいのではないかと思います。はい、
このワイナピチュ山っていうのは、はい、そのもの自体は大きいんですか？岩山は
大きいですね。はい、遺跡から標高差300メートルほどありますね。はい、
やっぱり
いかにも神々しい聖なる山といった風情でそびえてまして、はい、まあ、インカの人たちもですね、神様の宿る山として信仰の対象としていたんじゃないかと思います。
はい、じゃあもうあれでしょ、本当にパワースポットとして
そうです、ね、
っていうことですよね。
ものすごいパワーあると思います。
いやね、でも本当にこうかなりマチュピチュといったら人気の場所だなというイメージがあるんですけれども、
はい、
おすすめの景色っていうのは吉田さん、やはり見晴らし台からの景色ですか？
そうですね、はい、まあ、個人的には見晴らし台の景色を見たらもうマチュピチュに行った目的の 90% は、はい、果たしたんじゃないかと思うぐらい、やっぱり風景は、はい、いつ見ても印象的かなと思います。
わあ、やっぱりね、その写真とか映像のイメージが非常に強いのでね。
そうですね、はい、
生であ
れがそのまま、はい、見られます
ね。見られるということなので、やっぱり人気がね、はい、高いのが分かりますけれどもね、
はい、
なんかこうこの時期持っていくべきなんか必要なものみたいなのはあるんですか？
あ、そうですね、うん、まあ、マチュピチュのこの時期の天気は、まあ、晴れ時々曇り時々雨なんですね。
うん、
はい、ですから、まあ、日焼け対策なども必要ですし、雨具も必要ですしと、なかなか難しいですね。
わ、じゃあダブルでちょっと、はい、ダブルスタンバイで行った方がいいという
そういうことになります。
なるほど、
はい、
でも3時間で回れるコースなんですね。
そうですね、遺跡の主なところは3時間程度で回ることができます。う
ん、なるほど、はい、ちょっと行った気分になっちゃったんですけどもね。
はい、ぜひいらっしゃってください。
はい、はい、吉田さん、本当に深い時間にどうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
またぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日のワールドフラワーズネットワーク、ペルーのマチュピチュでツアーガイドをされていらっしゃいます吉田盛俊さんにお話を伺いました。